説教 CD ナンバー240。本日のメッセージは「主に頼る」と題して、2013年5月25日に持たれました礼拝内容です。話、松田秀康。
おはようございます。今朝は主に頼ると題しまして、皆さんともに考えていきたいと思います。これは人という字であります。この字は棒が2本あって、お互いに支え合い、頼り合って成り立っています。棒1本では倒れてしまい、人という字にはなりません。人間は誰しも一人では生きていけません。必ず誰かの世話になったり、また誰かを支えたりしているのです。人が生活していくためには様々なものが必要です。電気、水道、ガス、また車や家、衣服、食べ物、お金などいろいろあります。これらを自分一人で作り出して生きている人はいません。何かを作る道具や材料でさえ他の人が作り出したものであり、全く誰にも頼らずに生きていける人はいないのであります。そして人はこの世に命を授かった時からすでに母親に頼らなければならない存在なのであります。人は一人で生きるのではなく、何かにより頼んでこそ生きていける存在なのであります。頼みの綱にしているものは人によってそれぞれ違いと思います。ある人はお金、ある人は家族、ある人は健康、ある人は仕事、ある人は宗教、ある人は自分、ある人はこの世の文明や科学、そしてある人は昔からの言い伝えや習わしなどいろいろあります。では何に頼るのが一番良いのでしょうか。何が一番安全で確かなのでしょうか。私たちにとって重要で必要不可欠なものは何でしょうか。聖書を開いてみたいと思います。マタイによる福音書7章の24節から27節です。マタイによる福音書7章の24節から27節です。お読みいたします。それで私のこれらの言葉を聞いて行う者を岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても倒れることはない。家を土台としているからである。また私のこれらの言葉を聞いても行わない者を砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまう。そしてその倒れ方はひどいのである。これは皆さんもよくご存知の岩の上に家を建てた者と砂の上に家を建てた者のお話です。ここにそのスライドがありますね。岩の上に家を建てた者は賢く、砂の上に家を建てた者は愚かな者でした。嵐が来た時に岩の上の家は倒れず、砂の上の家は倒れてしまいました。なぜ一方は倒れず、もう一方の家は倒れてしまったのでしょうか。それは土台が違ったからでした。一方は岩の上に、もう一方は砂の上に建てたからであります。賢い者の家にも愚かな者の家にも嵐は同じようにやってきます。家を同じように建てても、何を土台とするかによって嵐に耐えられるか耐えられないかの違いに分かれてしまうのです。私たちの人生も同じであります。嵐が来た時に何に頼っているかによって嵐を乗り切れるか乗り越えられないのか が決まってくるのであります。証の書をお読みいたします。祝福の山、185ページから186ページ。私があなた方に語った言葉を受け入れて、それらを品性と生活の基礎とする者は、これらの家を岩の上に建てた人々のようであるとイエスは言われた。少し飛びますが、神の御言葉はこの世界の中で唯一の揺るがないものである。これが確かな元いである。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがないとイエスは言われた。そして飛んで、それらの言葉の上に立てる者は誰でも千歳の岩なるキリストの上に立てているのである。御言葉を受け入れることによって私たちはキリストを受け入れるのである。このようにキリストの御言葉を受け入れる者のみがキリストの上に立てているのである。すでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。私たちを救い得るのはこれを別にしては天下の誰にも与えられていない。神の啓示であり言葉であるキリスト、そして彼の表された品性、その律法、その愛、その生涯こそ私たちが永遠の品性を築き得る唯一の土台である。私たちはキリストの御言葉に従うことによってキリストの上に立てるのである。この世のものは過ぎ去ります。嵐が来るとき、それらは安全ではありません。しかしキリストは岩なる土台であります。キリストだけが永遠に続き安全で丈夫で確実で完全なものなのであります。キリストに頼るとき、私たちはどんな嵐にも耐えることができるのです。詩編144編の2節を読みいたします。主は我が岩、我が城、我が高き櫓、我が救い主、我が盾、我がより頼むものです。イザヤ26章の4節、とこしえに主に信頼せよ、主なる神はとこしえの岩だからである。また岩の上に家を建てることは砂の上に建てることよりも骨の折れる仕事であります。その時には忍耐が必要であります。私たちもキリストにある品性を築くには一瞬の技ではなくて一日一日の積み重ねであります。日々主に頼り、主に従っていくのであります。では誰かに頼るときに大切なことは何でしょうか。それはまず頼る相手のことを知っているということであります。見ず知らずの人には信頼することができないのであります。そして相手が信頼に値するかどうか、相手であるかどうかということであります。頼っても大丈夫な人に私たちは安心して身を委ね、より頼むことができるのであります。マタイによる福音書14章の22節から32節を開いてみたいと思います。お読みします。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先におやりになった。そして群衆を解散させてから祈るため密かに山へ登られた。夕方になった。なってもただ一人そこにおられた。ところが船はもうすでに陸から数丁も離れており、逆風が吹いていたために波に悩まされていた。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで主よお助けくださいと言った。 イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。ここには嵐の中イエス様とペテロが海の上を歩いた場面が書かれています。ペテロが荒れ狂う海の上を歩くことができたのはイエス様に頼ったからでありました。しかしそれはイエス様に頼る前に彼がイエス様を主と認めたから頼ることができたのであります。主はしっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われ、ペテロは主よあなたでしたかと答えています。主はいつでも嵐の中にいて恐れ苦しんでいる魂に向かって、全知全能の神でありあなたを愛しているこの私がついているのである、しっかりしなさい、恐れるなと語ってくださるのであります。またペテロのこのあなたでしたかとの応答の中に、ペテロは彼がいつも私たちと共にいてくださり助け守り教え導かれる愛のお方であるイエス様だということを認めたのであります。そしてペテロはそれからイエス様のおいでなさいとの言葉に従ってイエス様を見つめながら海の上を歩き出すのであります。私たちも同じであります。主の身元に行くためにはまずキリストがどういうお方であるかということを知らなければなりません。そしてキリストが神の御子であり愛のお方であることが分かったならば、信じてより頼むことができるのです。それから主の御言葉に従って歩んでいくのであります。ペテロはイエス様を見つめている間は荒れ狂う海の上でも安全に歩くことができました。しかし彼はイエス様から目を離しました。荒れ狂う波風を見て恐ろしくなり不審に陥ったのです。そして溺れかけたのでありました。私たちもキリストを見上げ続けているならば、荒れ狂う嵐の中にあっても安全に乗り越えていくことができるのです。しかしこの世の波風を見てキリストから目を離して不信に陥るならば、それに飲み込まれてしまうのであります。我々も証の書を読みします。希望の中間123ページから124ページ。我々も苦難に襲われるとき、ペテロのようになることがどんなに多いことだろう。我々は目を救い主に注がないで波を見つめる。我々の足は滑り、盛り上がった波が我々の魂の上を越える。海上での出来事を通してイエスはペテロに彼自身の弱さを示そうと望まれた。すなわち彼の安全は絶えず神の力に頼っていることにあることを示そうと望まれたのである。試みの嵐の最中にあって彼は全く自分に頼らず、救い主により頼むとき初めて安全に歩むことができるのであった。絶えず神に頼りより頼んでいることを認めない者は試みに負ける。我々は自分の足がしっかり立っていて決して動かされることがないと今は思うかもしれない。私は自分が信じたお方を知っている。何者も神とその御言葉に対する私の信仰を揺り動かすことはできないと確信を持って言うかもしれない。だがサタンは我々の先天的後天的な性格に乗じ、我々自身の必要と欠点等を我々の目から覆い隠そうと企む。自分自身の弱さを認め、イエスにしっかり目を注ぐことによってのみ我々は安全に歩むことができるのである。デイビッド・カン先生のですね、見よ神の子羊という本に信頼について赤ちゃんとお母さんとの関係が書かれたものがありましたので、少しご紹介させていただきたいと思います。子供が母親を信頼することを覚えるのはそうするように言われるからではなく、経験の積み重ねの結果である。子供はいかなる境遇にあっても母親から温かな愛と保護を受ける。 自分が本当に愛されていることを経験によって知った子供は、母親に頼ることを自然に覚えるのである。仮に誰かから母親に信頼してはいけないと言われても、生まれてこの方と培われた信頼を揺るがすことはできない。母親に対する子供の信仰は愛の経験から生じたものである。神との関係において私たちも同じではないでしょうか。神の愛を見て経験による確証を得ることによって、主に対する信頼が生まれるのであります。ところで、私たちは全く主に自分自身を委ね切っているでしょうか。完全に自分の意思を委ねているでしょうか。ある部分においては自分自身を主に委ねる頼ることはできても、ある部分においてはそうできない場合があるのではないでしょうか。また 90% 主に頼っても、残りの 10% を自分の力で行おうとすることはないでしょうか。聖書の中にもそのような人物が出てきます。長子の特権を得るために父親のイサクを騙したヤコブがそうでありました。神様が与えると約束していたにもかかわらず、人間的な方法で長子の特権を得たのであります。その結果、ヤコブは兄のエサウから憎まれ追われる身となり、父から一人離れる身となったのであります。父の家からですね。結果的にはヤコブは長子の特権を得ます。しかしそれは神様の方法ではなくて、人間的な方法によるものであり、神様の御心にそぐわないことでありました。そのことによって父と兄と、そして自分の魂と、神様に対して罪を犯し、一生涯後悔することとなったのであります。あけぼの上巻194ページを読みいたします。ヤコブとリベカは目的を達したものの、彼らの詐欺行為によって得たものは苦悩と悲哀だけであった。神はヤコブが長子の特権を得るであろうと言われたのであるから、神が彼らのためにそうしてくださるのを信仰を持って待っておれば、神の言葉は神ご自身が良いと思われる時に達成されたことであろう。しかし今日神の子であると公言する多くの人々のように、彼らはこのことを主の手に委ねようとしなかった。私たちは神様のご計画を人の力や方法で達成しようとする時があります。しかし神様のご計画には神様の時と方法があります。私たちは自己を捨てて全く神様に委ねる必要があるのであります。人の力や策略に頼る時、人は罪を犯し不幸になり、神様の御心を痛めるのであります。ミニストリーオブヒーリングの465ページ。キリストのしもべと自称する多くの者が神に自分を任せることを恐れて心配し心を悩ませている。彼らは万事を神に任せない。神に全てを任せるとどうなるか、その成り行きを恐れて躊躇する。しかし神に任せないならば平安は得られない。まことの平安は神から来るのであります。そして神に頼るときに与えられるのであります。自我は神から我々を引き離してしまうのです。キリストの実物教訓142ページ。私たちは自己の力に頼り、キリストの御手を離して主のお導きを仰がずに、人生の旅路を歩こうとすることのないように気をつけなければならない。続けてミニストリーオブヒーリング499ページを読み出します。私たちは自分でできることに対する信頼を少なくし、私たちのために、また私たちを通して神のなさり得ることに対する信頼をもっと深くしなければならない。あなたは自分の働きに携わっているのではなく、神の働きをしているのである。であるから余すところなく自分の意思も手段も神に委ね、少しも自分とだけをせず、 キリストにある自由を味わい知るべきである。では主に信頼することと行いはどういう関係があるのでしょうか。私たちは主を信じて任せたならば何もする必要がないのでしょうか。イエス様を信じれば神の律法を行う必要はないのでしょうか。いいえ、そうではありません。信頼という字は信じることと頼ることの二つから成り立っていて、頼るということは頼る相手の言う通りに従うということであります。服従という行為が信頼には伴うのであります。レビュー&ヘラルドに載っていた記事をお読みいたします。魂を救うところのキリストを信じる信仰は多くの者たちによって言われているようなものではない。彼らは信じなさい、信じなさい、ただキリストを信じなさい、ただキリストを信じる者は救われます、それだけがあなたのしなければならないことですと叫ぶ。誠の信仰は救いのためにキリストに全く信頼するのであるが、それは神の律法への完全な一致へと導く。信仰は行いによって表される。またヨハネは彼を知っていると言いながらその戒めを守らない者は偽り者であると宣言する。パウロもまたこのように述べております。ローマ3:31、すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえってそれによって律法は確立するのである。続けて、ヤコブ2章の21節から26節をお読みします。私たちの父祖アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義とされたのではないか。あなた方が知っている通り、彼においては信仰が行いとともに働き、その行いによって信仰が全うされ、こうしてアブラハムは神を信じた、それによって彼は義と認められたという聖書の言葉が成就し、そして彼は神の友と唱えられたのである。これでわかるように、人が義とされるのは行いによるのであって信仰だけによるのではない。同じようにかの遊女ラハブでさえも死者たちをもてなし彼らを別な道から送り出した時、行いによって義とされたではないか。霊魂のない体が死んだものであると同様に、行いのない信仰も死んだものなのである。このように行いと信じること、信仰はセットなのであります。行いによる服従は信仰の実なのであります。キリストを信じれば神に服従する義務はないといういわゆる信仰は信仰ではなく憶測であります。キリストへの道80ページ。続けて国と指導者下巻を読みいたします。98ページです。人間の努力は神の力がなければ何の役にも立たない。そして人間が努力をしなければ神の力も多くの者にとって何の役にも立たないのである。神の恵みを我々のものにするためには我々のなすべき分を果たさなければならない。神の恵みは我々のうちに働いて願いを起こさせかつ実現に至らせるのであるが、我々の努力の代わりに与えられることは決してないのである。私たち人間は逆境やまた試練の時にですね、神様を呼び求める時が多いかと思います。またそのような時には神様により頼みやすい時なのであります。しかし殉教の時、平穏無事な時こそ主に頼っていかなければならないのではないでしょうか。なぜなら常日頃から態度、その態度がいざという時にですね出るからであります。行為の繰り返しが習慣になり、習慣は品性を作り、品性は運命を決定するのであります。そして繁栄の時こそ私たちには注意しなければなる、また繁栄の時こそ私たちは注意しなければならないのであります。なぜならソロモン王が神様から離れたのも繁栄していた時だったからであります。国と指導者上巻34ページから35ページを読み出します。運ぶのが難しいのは空のコップではない。注意深くバランスを保たなければならないのは 淵まで満たされたコップである。苦難と逆境は悲しみをもたらすであろうが、霊的生活に最も危険なのは繁栄である。人間は常に神の御心に従い、真理によって清められているのでなければ、繁栄の時に生まれながら持っている自己信頼の傾向が必ず出てくるものである。人々が屈辱の谷まで神の教えを仰ぎ、一歩一歩神の導きに依存している時は比較的安全である。しかし高い塔の上のようなところに立ち、その地位のゆえに大きな知恵の持ち主であるかのように思われる時に、その人々は大いなる危険にさらされているのである。彼らは神により頼まない限り必ず倒れるのである。ここで主に頼ることのもう一つの理由を考えてみたいと思います。クリスチャンである私たちには、恵みと恵みの福音を世界に述べ伝え、一人でも多くの魂を救いに導くという使命が与えられています。神様の御心や働きを成功させるには、私たちはこの世のものに頼らず、主に頼る必要があるのであります。神と共に働く者になりたいと思う者が誰でも学ばねばならない第一のことは、自分に頼らないという教訓である。その時彼らはキリストの品性を与えられる用意ができる。希望の上巻310ページ。神のための我々の働きにおいて、才能や手腕のある人の力量にあまり頼りすぎる危険がある。こうして我々はただ一人の偉大な働き人であるあられる主を見失うのである。神の働きにおいて人間の知恵や数を頼りにするのは大きな間違いである。キリストのための働きにおける成功は、数や才能よりもむしろ純粋な目的と熱心により頼む信仰の真実な単純さにかかっている。私たちが主に頼るのは、自分の救いや成功だけのために主により頼むのではありません。他の人々の救いのために主に頼る必要があるのであります。キリストが5つのパンと2匹の魚を持って5000人の群衆を養った時がありました。どのようにしてそれらの大群衆を養うことができたのでしょうか。いつも行ってきたように、それは天の父なる神の愛に全くより頼んで成したことだったのであります。キリストの奇跡は常に祝福を人々に与えるためでありました。キリストはそのために天の父なる神に全くより頼んだのであります。飢えた群衆の一時的な必要を満たされたキリストの行為の中に、ご自分のすべての働き人に対するキリストの深い教訓が含まれている。キリストは天父からお受けになった。彼は弟子たちにお与えになった。弟子たちは群衆に与え、人々は互いに与え合った。同じようにキリストにつながっている者は皆、キリストから天の食物である命のパンを受け、それを他人に与えるのである。弟子たちはキリストと民との間の伝達のチャンネルであった。このことは今日のキリストの弟子たちにとって大きな励ましでなければならない。キリストは大中心、すなわち全ての力の源である。キリストの弟子たちはキリストから補給を受けるのである。どんなに賢明なものでも、どんなに霊的な心を持ったものでも、受ける時にのみ与えることができる。彼らは自分自身では魂の一つ必要を何一つ満たすことができない。我々はキリストから受けるものだけを与えることができる。我々はまた他人に与える時にのみ受けることができる。我々は絶えず与える時に絶えず受ける。そして多く与えれば与えるほどますます多く受ける。こうして我々は絶えず信じ、頼り、受け、与えることができるのである。ここで、少しですね、私の経験からお話ししたいと思います。この写真はですね、去年の台風17号によってですね、被害に遭った時の写真であります。 私の経験した台風の中で一番大きな台風でした。皆さんもよく台風、去年の台風覚えてると思いますが、未だにですね、我が家にはその爪痕は残っています。その時のことを少し話してみたいと思います。雨風が激しい中ですね、すでに私たちの家は台風によって停電していました。台風対策は終わっていましたので、妻の幸穂と高木と私の3人はのんびりと家の中で過ごしていました。しかしあまりにも大きな台風だったので、いろいろと不安がありました。これは母屋の物置小屋が壊れた台風によってですね、ものでありますけども、これもそうですね、プレハブの我が家は午前中持ちこたえることができました。プレハブですね、午後になってですね、台風は遠のき始めたんですけれども、返し風になって、さらに雨風はですね、強くなっていました。バンバンと外からですね、音がしてきたのです。窓から外を見ると、それは鉄骨でできた時の柱が上下にですね、揺れ動いて、そこから来た音だったのであります。もちろん、屋根のトタンもですね、一緒に揺れ動いていました。以前ですね、台風によってトタンの屋根が飛んだことがあったのですね、今回はワイヤーを張って飛ばないようにしていました。しかし鉄骨の柱の下はですね、セメンで固められ、さらに重くなっているにもかかわらず、それらが上下に揺れ動いているのが見えたんですね。これがワイヤー張ってですね、鉄パイプもこうやって張っていたんですけども、その時の台風によって壊された、状態ですね。そこでですね、私はいろいろ心配してですね、親子3人で心を合わせてですね、お祈りすることにしたのであります。神様により頼みました。そして御言葉を読みました。詩編91編46編121編34編37編をですね、みんなで読んだのであります。そこにはどんな時にも守ってくださる神様の御約束がたくさん記されていました。あなたは酒どころ、主はあなたは主を酒どころとし、意図高き者を住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の意図近き助けである。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころである。主はあなたを守って、すべての災いを免れさせ、またあなたの命を守られる。私が主に求めたとき、主は私に答え、すべての恐れから私を助け出された。これらのですね、聖句を読み終えたとき、私はですね、安心して妻にこう言いました。大丈夫、飛ばないよ。言い終わったその時です。バンという音とともにですね、なんとトタンの屋根が飛んでしまったんですね。で、しかも私たちはその飛んでいくトタンをですね、目の当たりにしたのです。これがですね、飛んだトタンが木に刺さっているところのもの、写真ですね。一瞬私は唖然としてですね、動きが止まったんですね。飛ばないよと言った矢先に飛んだんです。それから少し経ってですね、私たちはお互いに飛んじゃったね、飛んじゃったねと言い合っていました。それから幸穂が外を見てですね、トタンの屋根がなくなって明るくなったんじゃないと言いました。確かにスライドを、確かにですね、その外の景色はですね、よく見えるようになり、少し暗くなった台所は明るくなりました。ここはキッチンがこの壁のこちら側にですね、あってですね、その上のところのトタンが全部剥ぎ飛ばされてしまったんですね。そしてしばらくして彼女がこう言いました。主が与え、主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかな、という言葉、御言葉がトタンが飛ぶ前に私の頭に浮かんできたのと。それで私は冗談半分半分本気で、それでだね、飛んだのは、と言いました。私たちは主に頼ってトタンが飛ばないようにとお祈りしたにもかかわらず、結果的にはトタンは飛ばされてしまいました。なぜトタンは飛ばされてしまったんでしょうか。 雨風が少し弱まって外に出て見た時にその理由が分かりました。トタンが鉄骨の柱から剥がれて飛んだことによって鉄骨の柱は飛ばされずに済み、さらには鉄骨につながっている外壁も守られたことが分かったのです。神様は最小限の被害でとどめてくださったのです。このように神様に委ねて頼るとき、本人が望む結果に結果通りにならないことがあります。しかし神様はより頼むものを決して見捨てられたりはしません。そしてそれはその人のために神様の目から見て一番良いものをお与えになっているのです。たとえそれがその時私たちには理解できないことであったとしても、愛であられる神様が理解しお許しになるならば、それは私たちのためであることを信仰を持って受け入れたいものであります。神様は全てをご存知であり、私たちの考えや思いをはるかに超えて愛を持って全てを導いてくださるのであります。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者をあなたは捨てられたことがないからです。ミニストリーオブヒーリングの466ページ。神の愛は他のどんな愛に比べても天と地の差のように高いものである。神は計り知られぬ永遠の愛をもって神の子を見守っておられる。最悪の状態と見える暗黒の時代に神を信じなさい。神は身旨を行い、その民のために万事良くなるように働かれるのである。イエス様は私たちの模範であります。このことをイエス様の十字架において考えてみたいと思います。彼は私たち罪人を救うために十字架におかかりになられました。それだけでなく、全宇宙の運命がキリストにかかっていたのです。未だかつて誰も経験したことがない試練と苦しみの中でキリストは罪とが悪に勝利なさいました。敵だけでなく弟子からも見捨てられ、誰一人慰め助ける者はいませんでした。天の御臨在も見えない中にあって、どうしてキリストは一つも悪を犯さず勝利することができたのでしょうか。それは天父が愛の方であることをキリストはよく知っていたからであります。これまで体験してきた天父の愛の証拠により頼んだのでありました。キリストは信仰によって天父に信頼し勝利したのであります。私たちもイエス様と同じように勝利することができるのではないでしょうか。どんなに絶望的な状況であったとしても、主の愛を常に経験し確信を持つならば、信仰を持って主に頼って勝利することができるのであります。恐ろしい暗黒の最中に神に見捨てられたように見える中にあって、キリストは人間の苦悩の杯を最後の一滴まで飲み干された。その恐るべき時に主はご自分が天父に受け入れられたことについて、これまで与えられていた証拠により頼まれた。イエスは天父の性格をよく知っておられた。イエスは天父の正義、憐れみ、大きな愛を分かっておられた。父に従うことがイエスの喜びであったが、信仰によってイエスは父に信頼された。こうして服従のうちにご自分を全く神に任せられた時に、天父の恩恵が失われたという意識はなくなった。信仰によってキリストは勝利者となられた。ルカによる福音書の23章24節の御言葉をお読みいたします。これはイエス様が言われた十字架で息を引き取る前の最後のお言葉です。お読みします。父よ、私の霊を御手に委ねます。これがこのキリストが生涯ですね、この地上で歩まれた最後の時の、言葉です。この言葉はまさにイエス様の生涯をですね、よく表している言葉ではないでしょうか。イエス様の生涯は自分の神の子としての力に頼らず、全てを父なる神により頼んだ人生でありました。私たちもまたイエス様のようにどんな時でも全く主に信頼して より頼むものになりたいものであります。さて、今私たちは最終時代に住んでいます。やがて日曜休業令がやってきます。その時、神の民は安息日を守って誠の神を拝むため物の売り買いができなくなるでしょう。それだけでなく、獣の像を拝まない者は死に値するとの死の法令までも出されます。その試練の時に私たちは全く主により頼むことができるでしょうか。聖書の中にそれと同じような経験をした者たちがいました。聖書を開きたいと思います。ダニエル書の3章です。ここはネブカデネザルの王の建てた金の像を拝まないために火の燃える炉に投げ込まれた誠の神に忠実な3人のしもべたちのことが書かれてあります。ネブカデネザル王をですね、怒らせたために平常よりも7倍も熱くなった火の燃える炉にシャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は投げ込まれたのであります。しかし彼らの髪の毛一本でさえも燃えることはなく、しかもその匂いさえもつかず、彼らは無事だったのであります。彼らは全知全能なる生ける神に頼り、主に従ったのであります。命を懸けて金の像を拝まなかったのであります。主が彼らと共におられたので、サタンは何一つ彼らを傷つけることができなかったのです。そして彼らと共に炉の中におられた主を神の子として認めたネブカデネザル王は、彼らをですね、炉の中から呼び出してこう言いました。シャデラク、メシャク、アベデノゴの神は褒むべきかな。神はその使者を使わして自分により頼むしもべらを救った。また彼らは自分の神以外の神に仕え、拝むよりもむしろ王の命令を無視し、自分の身をも捨てようとしたのだ。それで私は今命令を下す。庶民、諸族、諸国語の者のうち誰でもシャデラク、メシャク、アベデネゴの神を罵る者があるならば、その身は切り裂かれ、その家は滅ぼされなければならない。このように救いを施すことのできる神は他にないからだ。高慢な王であったネブカデネザルは主をへり下って主を崇めたのであります。3人のヘブルの青年たちが主に信頼し忠実に従ったので、彼らは守られ、主の皆は全世界に崇められて主に栄光が帰されたのであります。彼らは神を恐れ、神に栄光を帰せよ、神の裁きの時が来たからである、天と地と海と水の源とを作られたことを肩を伏し拝めとの御言葉の通りに忠実に神様に従った者たちでありました。主の皆が崇められ主に栄光を期すために、私たちもまたヘブルの3人の青年たちのように主に信頼し、全くより頼んで忠実に歩む必要があるのであります。国と指導者下巻121ページ。シャデラク、メシャク、アベデノゴの時代のように、主は地上歴史の最後の時代において、正義のために固く立つ人々のために、大いなる働きをなさるのである。ヘブルの勇者たちと火の燃える炉の中を歩かれた方は、どこであっても主に従う人々と共におられるのである。神の臨在が彼らを慰め支える。国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時の最中に神に選ばれた人々は揺らぐことなく立つのである。サタンは悪の全軍をもってしても神の生徒たちの最も弱い者をさえ滅ぼすことはできない。強い力を持った天使が彼らを守る。そして主は主に信頼する者を全く救うことがおできになる。神々の神として彼らのためにご自身を表されるのである。この地上だけでなく天国に行っても私たちは主により頼み続けるのです。なぜでしょうか。罪はなくとも主が私たちの道であり真理であり命だからであります。頼れば頼るほど私たちは主の愛の深さ、広さ、凄さを知ることになるでしょう。 そして主を褒めたたえることがことになるでしょう。私たちは主により頼むこの特権を感謝したいと思います。主の皆が崇められて、主の祝福が皆様の上に注がれますように。改修賛美歌291番を賛美したいと思います。それではお立ちください。天の地なる神様、私たちは罪深く弱いものであります。しかし全くあなたにより頼んで主の道に従っていくことができますように、聖霊を与え導いてください。すべては主の皆のためにあなたに栄光を期すものとなることができますように。尊き救い主なる主イエスキリストの皆を通してお祈りをお捧げいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-7262 0985-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、E メールアドレス contact@smrministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.smrministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。